聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書愛歌3章の22節から27節。主の慈しみは決して絶えない、主の憐れみは決して尽きない、それは朝ごとに新たになる。あなたの真実はそれほど深い、主こそ私の受ける分と私の魂は言い、私は主を待ち望む。主に望みを置き尋ね求める魂に主は幸いをお与えになる。主の救いを目して待てば幸いを得る。若い時に首輝きを負った人は幸いを得る。もう一箇所、新約聖書マタイによる福音書7章7節から12節。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求める者は受け、探す者は見つけ、門を叩く者には開かれる。あなた方の誰がパンを欲しがる自分の子供に石を与えるだろうか。魚を欲しがるのに蛇を与えるだろうか。このように、あなた方は悪いものでありながらも、自分の子供には良いものを与えることを知っている。まして、あなた方の天の父は、求める者に良いものをくださるに違いない。だから、人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなた方も人にしなさい。これこそ律法と預言者である。
ただいまお読みいただきましたマタイによる福音書の7章7節8節では、求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩く者には開かれる、とイエス様は言われています。この箇所は、聖書の中でも最もよく知られている御言葉の一つで、とても励まされる御言葉だと思います。ただ、ここで注意したい言葉遣いがあります。与えられる、見つかる、開かれると言われているところです。つまり、自分自身で手に入れる、見つける、開けるのではなく、それらを与えてくださる方がいる、見つけてくださる方がいる、開けてくださる方がいる。イエス様は、そのことを伝えようとされているのです。では、求めれば与えられるのか、探せば見つかるのか、門を叩けば開かれるのか、私たち人間の力ではいつもそうなるものではありません。誰かが私たちにそうしてくれるということはありえないことなのです。この御言葉は、神様に求めなさいということで、求める相手を間違ってはいけないということなのです。今、私たちがたとえどんなに苦しい状況にあろうとも、神様は、私に求めなさいと言ってくださいます。そして神様はまさに父親がその子供たちに願うものを惜しまずに与えるように、私たちの父として私たちにも同じように与えてくださるとイエス様はおっしゃっているのです。聖書の中でもこれほど 神様から人への親密な愛情を表している御言葉は珍しいと思います。私たちの中にもこの御言葉を大いに励みにしてやってこられた方は多いでしょう。私自身も好きな御言葉です。この御言葉については解き明かしして解釈する必要すらほとんどないほどストレートでシンプルに伝わってくる力があります。私たちは神様に求めることができる。なぜならば私たちは神様の子供なのですから。神様は必ずや私たちの求めに応えてくださるのです。では、本当にこの御言葉の通り、すべて求めたものが与えられるのでしょうか。残念ながら、私たちは決していつもそうなるわけではないということを知っています。求めても与えられないことがあります。探しても見つからないこともあります。門を叩いても開かれないこともあるのです。私たちはこの御言葉を信じて励みにしていながらも、心のどこかで信じられない、信じきれないという思いがあり、その事実が私たちを苦しめ、そして痛みになります。例えば、本当に信じきれたら与えられるのかもしれないけれど、信じきれないから与えられないのではないか、というように思ってしまうこともあるでしょう。自分の求め方が悪いのか、と思い悩むこともあります。神様は、あの人の求めには応えているけれど、自分の求めには応えてくださらないのかと苦しむこともあるでしょう。事実、求めなさい、そうすれば与えられると教えられたイエス様もご自分の求めたようにはならなかったというお話があります。イエス様は十字架にかけられる前、最後の晩餐を終えた後、ゲッセマネの園で祈られました。父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし、私の願い通りではなく、御心のままに。これはマタイによる福音書26章39節ですね。この杯というのは、十字架で自らの血が流されることを意味していますが、ここでイエス様はご自分の願いを打ち明けています。では、神様はその祈りにどのようにお答えになったでしょうか。その結果は、イエス様の願い通りではなく、御心、つまり神様のご計画が優先されるということでした。もちろん、このイエス様の祈りには、御心を優先してくださいという含みがありますから、願い通りになったとも取れますが、でも、イエス様の願った杯を取り除くことにはならなかったわけです。しかし、それでもイエス様は求めよと教えられます。これは一体何を伝えようとされているのでしょうか。この御言葉はただの慰めなのでしょうか。私はそうではないと思います。 確かに結果として得られないことはありますし、見つからないこともあります。また、門が開かれないこともあります。願ったことが速やかに与えられることを祈り、もし与えられたとしても、願ったそのタイミングに与えられなければ、私たちは神様に不平を言ってしまうものでもあるのです。つまりは、神様を自分の願い求めるための道具のようにしてしまっているということなのです。でも、ここでイエス様が伝えようとされているのは、求めよと言ってくださる神様が今、隣におられるということに目を向けることが大切だということなのではないでしょうか。私たちが求め、祈るとき、そこで私たちと神様との間に対話が成り立ちます。そして交わりが生まれます。神様は私たちとの間にそういう対話と交わりを持つことを願っておられるのです。求めなさい、探しなさい、門を叩きなさいという教えは、その神様の願いの現れではないでしょうか。ですから、神様を抜きにして、ただ求めれば与えられる、探せば見出せる、門を叩けば開かれるということだけを受け止めていこうとするならば、それこそ何の根拠もない、保証もない虚しい教えになってしまいます。9節から11節の、あなた方の誰がパンを欲しがる自分の子供に石を与えるだろうか、魚を欲しがるのに蛇を与えるだろうか、このようにあなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている。まして、あなた方の天の父は求める者に良いものをくださるに違いない。というイエス様の御言葉は、この神様の存在を私たちに気づかせようとされている御言葉です。私たちには天の父がいる。その父は子である私たちに必ず良いものをくださる。私たちは悪いもの、罪あるもの、問題や賭けを多く持ったものであっても、自分の子供にはできるだけ良いものを与えようとするでしょう。ましてや天の父であられる神様、完全であり全能であられる方が、子として愛してくださる私たちに良いものを与えてくださらないはずはありません。これらの御言葉によって、イエス様は私たちの目を天の父なる神様に向けようとされ、また神様と私たちが父と子の関係であることを再確認されようとしているのです。神様は私たちとの対話を求めておられるのです。神様は私たちがご自分に向かって求め祈ることを待っておられ、それが行われたとき喜んでくださるのです。祈りとは、そういう神様との交わりに生きることなのです。父なる神様は、私たちが祈っていない時も、私たちを支えてくださっています。私たちに必要なものをすべてご存知であり、それを必ず与えてくださる 天の父なる神様を見つめるときに、私たちは与えてくださっていた方に感謝して、またそれらを求めて祈ることができるという恵みが与えられているのです。イエス様は求めたら与えるよということを伝えようとしているのではなく、むしろすべての事柄の背後におられる神様を信頼して歩きなさいと言われているのです。私たちは今苦しい状況にいるかもしれない。祈り求めても結果としてすぐに状況が変わるわけではない。でも神様は必ずや私たちに伴い、私たちの求めに応えてくださる。いえ、応え続けていてくださるのです。では、最後に十二節の御言葉に聞いていきましょう。だから人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい。これこそ律法と預言者である。これは昔から黄金律、ゴールデンルールと言われている御言葉です。黄金律とは、イエス様の教え、なせという能動的ルール。これは、自ら他に働きかけることを指しています。というと、少し難しく感じられるかもしれませんが、黄金は金ですね。律法の律、掟、戒めという意味です。ですから黄金律は非常に価値の高い戒めということになり、キリストの最高の教えとも言われている御言葉です。またこの黄金律は当時のユダヤ教の社会でも浸透していた考えでした。それは、あなたがされて嫌なことを他の人にしてはならないという否定的な形で表現される黄金律でした。それをイエス様はここであえて、人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさいと肯定的な言い方に変えて言われました。あなたがされて嫌なことを他の人にしてはならないという否定的な表現の黄金律に従うところには、積極的な他者との交わりは生まれません。イエス様の人にしなさいという肯定的な表現には、積極的な他者への近づきと交わりを強く意識しておられることがよくわかります。ここではだからという言葉が最初についているので、前の文章との関わりがあるともされていますが、これは五章から七章までの三条の説教において語られてきたことの全体を受けているということが考えられています。ですからこの三条の説教の要約がここに書かれていると考えても良いでしょう。しかし今日はこの前の部分との関係で、イエス様が何を言わんとしているのかを聞いていきたいと思います。何よりもイエス様の生涯を見つめるとき、ここで言われている御言葉の真意がはっきりとわかります。神の子であるイエス様がこの世に来てくださり、人となって私たちの近くにまで来て私たちと関わってくださいました。また、 それだけでなく、最も低くなられ、痛み、苦しみ、十字架を背負わされ、そして十字架の上で亡くなられるとき、イエス様は私たちに最も近づいてくださいました。私たちの深くに根ざしている罪を許すために、深くにまで来てくださったのです。そのように、私たちの深い場所まで近づいてきてくださり、私たちの罪を許して、私たちを新たなものとするため、実際の極限まで交わり、私たちに関わってくださったというイエス様の愛の光に照らされることで、この黄金律もまた律法と同様に完成させられるのです。私たちがこのイエス様の犠牲を知った上で、私たちがしてほしいと願うことと、私たちの求めに必ず応えてくださる父なる神様を愛し、隣人を愛することの具体的な行いの進めを、今日私たちにイエス様は教えてくださいました。この御言葉を受けた今、私たちが変えられ動き出す時だと思います。お祈りします。天の父なる神様、今朝はあなたに招かれ、主の祈る礼拝に預かることができました。あなたがどれほど私たちを愛しておられるのか、良いものを与えようとされているのかを、今日の御言葉を通して再確認させてくださり、また何よりも祈りによる交わりに行きなさいと私たちに教えてくださいました。そしてあなたは私たちの罪による疲れと重荷とを取ってくださるだけではなく、本当の平安を与えてくださる方であることを覚えて感謝いたします。愚かな私たちではありますが、あなたに頼り、あなたのもとに行って、あなただけが与えてくださる平安、命のみなぎりを日々味わうことのできるものとしてください。この感謝と願いを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げします。アーメン。